金京中央病院泌尿器科課長鈴木達弘先生にお話をお聞きします。鈴木先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回のテーマでございますが、前立腺がんについて、前立腺がんについてというテーマでお話を聞いてまいります。それではまず早速なんですけども、鈴木先生、この前立腺がんとはということで、また改めましてお話を聞きしたいんですが、
はい、まず前立腺というものが何かというお話になります。で、前立腺というものはあんまり皆さん馴染みがないと思います。で、これは男性にしかありません。
はい、
で、何をしているかといいますと、前立腺というとこは、子供を作る働きですね。子供の元である精子、それが、生きていくための液体ですね。それを作り出すところです。ということで、おしっこの通り道である、膀胱のすぐ近く、体の中でいうと、骨盤というところの一番奥、お尻の穴のすぐ前にあります。
ほう、はい。
で、そこに、おしっこの通り道が通っていて、その通り道を取り巻くように前立腺というものがあります。はい、例えてみますと、あのみかんを思い出していただくと分かります。
はい、
で、みかんの中の空洞の部分がおしっこの通り道であって、その空洞の周りを、取り囲む房、そしてみかんの皮、この部分が前立腺だと考えていただくと、イメージできると思います。
さて、続いてなんですけども、この前立腺がんですね、この早期発見だった場合ですね、その治療法というのはどういった感じなんでしょうかね。
まずですね、前立腺がんの治療を考える場合、その患者さんが前立腺がんがないとしたら、あと何年ぐらい生きられるかということから考えることになります。一般的にはあと10年以上頑張って生きられるかどうかというところを基本に考えていきます。逆に言うと、残りの寿命が10年持たないかなという方が、早い段階で前立腺がんが見つかったとしても、がん細胞を完全に撲滅するような治療を必要としないという、そういう場合もありえます。
なるほどね。それによってまた違うということですね。じゃあ逆にですね、もうかなりこう進行が進んでる場合と言いましょうかね、逆の場合というのはこれはどうした治療法と言いましょうか。
さっきもお話ししましたけれども、まあ、前立腺がんは非常に骨に飛び火が起こりやすくて、転移ですね。で、まあ、そういう状態で見つかる方も、まあ、少なからずお見えになります。ただしそういう状態で見つかったとしても、前立腺のがんには非常に面白い性質があります。で、その性質というのは、前立腺のがんは男性ホルモンがあるとどんどん大きくなります。まあ、男性ホルモンが、まあ、火にくべる薪のような役割を果たします。ですから、薪である男性ホルモンの、量をですね、こう減らしてやる、男性ホルモンを出なくする、そのようにしてやると、前立腺がんは完全ではないですけれども、かなり小さくなってきます。で、この面白い性質を、発見された、まあ、アメリカの、ある医学者なんですけど、彼はこの発見でノーベル賞をもらっています。ですね。まあ、具体的に言いますと、あの男性ホルモンというのは、精巣、いわゆる睾丸ですね、そちらの方から、出ますので、一昔前は、ちょっと下世話な言い方ですけど、弾を取ってしまう。そうすることによって、前立腺がんの活動を一時的に抑えることができる。そういうことをがされていました。しかし今では、注射をすることによって、同じように精巣、睾丸ですね、こちらから男性ホルモンを出なくすることができる働き、そういった、お注射があります。ですので、まあ、こう体にあまりダメージを与えない形で、がん細胞の働きをおとなしくさせると、そういう治療が、まあ、非常に効果がある そういうがんでありますし、
はい、
実際一般的にがんで骨にまで飛び火があるというと、
うん、
まあ残りの寿命数ヶ月かなとかって考えちゃうこともありますけれども、
はい、
まあ、我々の、病院の方でも骨に飛び火を持ちながら、
うん、
やはり10年近く頑張って見える方というのも、
う
ん、あの、ね、何人かお見えになります。
うん、
ですから他のがんと、まあ、そういう違う性質がありますので、
はい、
まあ、残念ながら進行がんまたは転移があるがんで見つかってしまったとしても、効果的な治療法があるので、そこはまあ一緒に頑張って、
うん、
どうやって、こう快適に生活していくか、
はい、
ということを考えながら治療させていただいています。
うん、はい、という情報についてお聞きしました。で、まあ、先ほど最初の話に戻ってしまいますけどもね、自分ちょっと前立腺がんではないかという、まあ、そのおしっこの状態ですか、はい、まあ、それは肥大症という話もありましたけどもね、はい、何かと、まあ、気をつけなきゃいけないこととかありますでしょうかね。
まあ、気をつけるといいますか、まあ、症状が、まあ、あればもちろんですけれども、
はい、
まあ、症状がない場合でも、まあ、我々泌尿器科の、ちょっと門をくぐっていただくか、
はい、
まあ、もしくは、何かかかりつけの先生がお見えになりましたら、
はい、
まあ、50歳を過ぎたら、
うん、
前立腺がんの血液検査をね、
うん、
内科の何かの検査のついでにしてもらえないかと、
はい、
そのように、ちょっと一声担当の先生にかけていただいて、
うん、
それで血液検査を受けていただく、
うん
うん、それが、前立腺のがんを早いうちに見つけて、
うん、
そしてその前立腺のがんによって、
うん、
まあ、その後の人生を煩わされることなくこう退治できる、はい、そういういい、チャンスだと思います。
なるほど、そうですね。はい、わかりました。まあ、ちょっとまあ余談なんですけど、まあ、私もまあ30代後半というようになりましてですね、はい、こう、まあ、50歳以降って言いましたけど、若い方になる可能性というのもあるんですか、それは。
若い方は、確率はゼロとは言えませんけれども、
はい、
あまり高くはありませんね。
うん、
ただし、お身内の、先ほども話しましたけど、
はい、
お身内の方でいらっしゃる場合は、はい、まあ、40歳から45歳を過ぎたところで、まあ、一度血液検査を受けていただくというのはいいかもしれません。
まあ、食べ物の話ありましたけどもね、
はい、
やっぱ食生活はやはりこう、
そうですね、
ハンバーガーとかですね、そういうのになっていますから、はい、ちょっと若い方もやっぱ注意が必要になってきますね。
そうですね、特に最近の若い方はこう食生活がかえってこう、
はい、
健康を気になさってるね、欧米人の方よりも、動物性脂肪が多いような食生活されていますので、
はい、
そういったところを見直していくことも大事かなというふうに考えられます。
はい、わかりました。はい、ということで今回はですね、前立腺がんについてというテーマでお話をお聞きしました。近郊中央病院泌尿器科科長鈴木達弘先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。